Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1718回、8月3日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは間もなく入ってきますよあ、入ってきた入ってきた。ジミーちゃんこんばんは。スキちゃんもこんばんは。
こんばんは。
暑い毎日暑いって言うけど、
いや暑いよ、
うん、
暑いよ暑いよ。
マレムさんこんばんは。
こんばんは。のち、あ、
今日も40度超え、まあこっちの方は40度超えてないけどね。
また岐阜、
岐阜県美濃で 40.3 度、名古屋も 40.3 度。
そうなん
だって連日暑いですよ。
野良ちゃんとこは雷鳴ってんだ、ゴロゴロ。
あ、ゲリラ豪雨が来るか。けいちゃん焼肉なう、肌寒い。
羨ましい。
寒いんかい。
けいちゃんとこだったら浴衣着ても平気かも。
逆に浴衣だけでは寒いかもよ。お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
今何度あるか知らないけど、明日札幌23度、釧路21度だったよ、最高気温。まあそれが普通北海道の気温だよな。まあ明日も西日本は真っ赤っかですよ。真夏日超え、
真夏日超え、35
度超え。明日スキちゃん浴衣が着れるんでしょうか。
もうちょっと弱気になっとるよ。あのみんなに友達に倒れんでねって言われた。
まあ確かにな、日中から着てたら倒れるで絶対。
いや普通の服着とるより暑いけ、絶対それは暑いけさ。ただでさえ私人が汗かいてなくてももう髪の毛が汗流れよるけんな、そんな人が着るみたいな。
ジミちゃん浴衣って暑いのって。
暑いって書いてありますね。やっぱりだって下にも着るんだもん、いろいろ帯締めて。暑いよ、そりゃそりゃ。
ビールが進むよ。
そんなんで済めばいいけどねえ、一人なんか風呂上がりみたいな、あの髪の毛洗ったまんまみたいなぐらい、あ、髪の毛びちょびちょになりそうな気がする。
バスタオル首にでも巻いといたら。
浴衣の上からバスタオル巻いて歩く。
散歩さん最近のん最近の何これ、
河川、
河川の方がやっぱり暑いのかな。あ、娘さんこんばんは。今日は髪切った、少しは涼しい。おお、
どんな髪になったのね。
どんな髪になったんでしょうか。はい、で昨日熱帯低気圧だった台風13号になりましたね。
あ、そうなん。
うん、日本に影響を与えそうなのは来週の水曜日木曜日ぐらいかな。
お盆前ですね。
うん、来週の週末はちょっと影響が出そうですよ。
日本に向かって企業で、
ね、そうそうそう、これね。で、まあ、ウェザーニュースさんは関東沖までの予報が出てるじゃない、9日15時までの、
うん、
こっから先がね、瞑想、瞑想というか決まりきらない。
また、
うん、またあの各国の気象台が予報を出してるけど、ものによってはまた12号と同じようなコースを行くんじゃないかっていう予想を立ててるとこもある。大半はあの関東沖で北東の方へ流れていくような予報を出してるけどね。どうも決めきれないみたいですよ。予報円ブレブレですよ。はい、まあ、この13号はお盆前にちょっと影響が出るかなって感じですけどね。
うん、
マルエムさん、濡らしたタオルを首に巻いてないとこのところ生活できない。あ、濡らしたタオルもだし、あの巻くだけでひんやりするやつがあるわ。
うんうんうん、
ああいうの巻いとくといいのかもしれないけどな、多少は。あとスキちゃん、あれスプレー買ったじゃん、ひんやりスプレー。
ああ、あの誰かユーさんだった、誰かがあのアマゾンに売っとるやつ教えてくれたの、
うん、
シャツクールってやつ、
あ、
冷感ストロングってやつ買いました。
ストロング。
なんか聞きそうだろう、
うん、名前はね。お散歩さん、河川化学繊維、今時の浴衣って簡単に洗えるように河川でしょ。好きちゃんのも洗えるやつか。
知らん、
そこまで見てない。まあ化学繊維だろうな。江口さん、冷えピタ貼るとかアイスの仕込むとか、あの脇の下になんか冷えピタ貼るとかっていうのはいいらしいよな、太い血管が通るとこに。
いろいろね書いてありますね、そういうこと。
化学さんこんばんは。娘さん、アラブペルシャ人みたいに白いの着て歩きたいが職質されるかな。
私の浴衣綿100です。
あ、綿なんだ。散歩さん、外に出ると暑いけど一時期よりちょっとマシになった気もする。へー、マシになった。昨日は外出していたので部屋が暑くなってて、ま、あ、iMac の GPU が100度超えて画面が消えまくって焦った。あー、100度超えるよな。ジミーちゃん、ハッカ油スプレーが涼しいらしい。僕持ってますよ。
使ってるんですか、持ってるだけで。
ね、昨日一昨日は T シャツにシュッシュッシュッってかけて仕事行ったよ。10時ぐらいまではね、
違う、
ちょっとひんやりしてるけど、それ以降はあんまし効かなかったような気がするな。あとハッカ油はあのミントの匂いがすごいからね。好きちゃんダメだろうな、ミント。
え、これもこのスプレーも、うん、ミントだった、
まあ多分その系だろう、メンソールで。 多分僕は持ってる方がいい、あの濃度が濃いと思うよ、ハッカの。月ちゃんが買ったのはそれを薄めたようなやつだろうけどな。
まあこういうのはずっと持っちゃせんだろうけどね、うん、あのレビューとか見ても1時間とかの通勤の間だけ涼しかったとか。
まあそんな感じだよな。ただ匂いはね結構残るよ、うん、
あ
半日ぐらいは。散歩さん
ちょっと電車の中で迷惑
散歩さん台風以降温度がちょっと低い気がする、低い気がしますよ、
湿度か、
湿度が低い気がする。丸山さん、ハッカ油スプレーは虫よけとしてるけど、あ、虫よけにもなんかいいっていうね。
うんうん、言うね。
はい、ということで、まあ週間暑い暑い暑いと言いながらやっと週末を迎えましたが、
うん、
ため息ついとるで。
なんかもう明日のこと考えるとふーんで出ちゃう。
ふーん、
ふーんが。
はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、
はい、まず最初は、豪雨災害絡みのニュースですね、トラベルウォッチにあった記事です。平成30年7月豪雨で被災した中国道北方インターと新見インター間、東九州道のこれ何椎名南でいいんだっけ、椎名、うん、南インターから豊前インター間は8月、
無前インター
ん、無前、あ、無前インターか、8月8日に規制解除見込みということだそうですね、国土交通省とネクスコ西日本は8月3日平成30年7月豪雨の影響で対面通行規制となっている中国自動車道北部インターチェンジと新見インターチェンジ間の延長28キロ並びに通行止めとなっている東九州自動車道、
あれ、
ん
シータになってるけどシーナだよね、
椎名南インターから豊前インター間の約7キロについて8月8日に規制を解除する見込みであることを発表しましたと、先月末の時点で8月10日頃に規制解除という、一度プレスリリースが出てたんですけども、これが前倒しになったということだそうですね。お盆の帰省ラッシュまでにはまあ間に合ったという感じですかね、うん、
よかったですね、頑張ったんでしょうね、
うん、
大きいです。
JR 伯備線も走れるようになってヤクモが今バンバン走ってますよね。こちらもお盆に間に合ったような感じで、
うん、
はい、よかったよかった。クレは多分まだダメなんだろうな、クレ道路は。あそこはまだもうちょっとかかりそうな感じはしますけどね。今回の復旧により、平成30年7月豪雨に伴う中国道の被災箇所については全て被災前の状況に復旧、九州地方の高速道路の通行止めは全て解除されることとなりますということですね。で、今回高速道路で田舎へ帰る方、以前にも、ニュースで紹介しましたけども、 ETC の休日割引が適用される日にちがずれてますんでね、お気をつけいただきたいと思いますよ。本来だと8月10日11が土日あだっけ、
うん、
だよね、
あ
11、12が土日になるんだけども、ここに本来適用されるはずの休日割引が、9日10日に ずれてますんでね、高速道路を使って田舎へ帰ろうという方はちょっと気をつけた方がいいですね。前回紹介した時も言ったけど、こんな平日に休日割引適用されても困るよな。
もう休み取る人おるんかな。
でも会社的には多分土日から休みっていうところが多いんじゃないのかなって気がするけどね。
なんか前に都会はお盆休みってないとか聞いた。
都会は1ヶ月早いからね。
前後
7月がお盆だから
前後で休み、
そういうとこはいいかもしれないけどね。でも田舎に帰ろうっていう人は田舎のお盆に合わせて帰るわけだから、やっぱり8月じゃない、どうしても、
どうしても
、はい。それでは次のニュースはポケモンニュースいきたいと思いますよ。
はい、
その前に小暮さんこんばんは。
あ、小暮さん言っちゃいけんよね、こんばんは。小暮さん秘密の話しちゃいけんよね。みんなに言いたいけど言っちゃダメなんだよね。
今のスキちゃんの笑い声なんでエコーがかかったんだろう。
なんでそこで悪意を感じた。
これエコーがかかったけど僕何もしてないよ。
どうなんだ、私も何もしてないよ、普通に笑っただけ。
怖い。
ごめんね小暮さん、言わないよ言わないよ。
丸山さん、しかし中国
でもなんか忙しそうだね。
丸山さん、しかし中国道はほぼ進まないんだけど、あ、混まないんだけど、中国道で混むとこってあそこの辺だよね、宝塚。
そうあそこだけよ、
ただバイパスができたからあそこのところの混むのもちょっと緩和はされてると思うけどね。
そうなんだ。
小暮さん、盆踊り大会の自転車整理係ナウ、あ、お祭りの整理をしながらツイキャスを聞いてるのね。
聞いてるの。小暮さん言ってもいい、ダメ、言ってもいい、ダメ、言ってもいい、ダメ。
アメリカンさん、バンジまして、
こんばんは。
危険な酷暑なんとかしてくれ、それは気象庁に言ってくれ。のぶすみさん、
暑いよね。
サンサンはシャンシャン、サンサン、
これ何、どっから引っ張ってきたんこの
写真、ね、
サンサン、
どっから引っ張ってきたんだろう、わからない。はい、それではニュースに戻ります。エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO でポケモン交換ボーナス開始、砂割引と雨増量でキラ狙い交換もお得に、という記事が出てました。ポケモン GO でポケモン交換特別ボーナスの適用が始まりました。フレンドとポケモンを交換する際、必要な星の砂が 25% オフ、2万なら1万5000になるほか、もらえる飴が最大6個に増量します。期間は8月20日13時までということは、そうですね。また8月2日からフィールドリサーチの大発見報酬が来校になったほか、これまで登場していなかったポケモン、パッチールや新たな色違いポケモンもサイレント追加されています。パッチールって何？
パッチール、
初めて聞いたぞ。
初めて聞いた。
どんなポケモンだ、気になるな。
気になる気になる
気になる気になる、はい。まあ、この交換は近くにないとできないからね、なかなかリスナーの皆さんと交換っていうのができないですけどもね。
そうだね。
パッチールってこの記事の一番最初に出てるこの目がくるくるになったこれのこと、もしかして。
え、これ大層なポケモンなの？
わかんない、なんか子供の悪さがきみたいなやつ違うのかな。
ちょっと調べればいいじゃん。ちょっと見て。
うん。
パッチール
。
チール。あ、合ってる。
あ、やっぱりそうなんだ。
うん、そうです。合ってます。
そうなのね。はい。ジミーちゃん。小暮さんです、言ってもいいよ。偽物だ偽物
偽物だ、
あれもさ、
シャモだシャモ。
台風13号の名前が、あ、台風13号の名前がそのサンサン、これ名前の由来はどうだったっけかな。
サンサンなんだ。
サンサン、台風チャンネル、台風チャンネル、サンサン、これは香港の言葉で少女の名前だそうですね。名前、女性の名前をつけてるみたいです、香港が。
サン
サンっていう女性の名前みたいですよ。
あれ、サンサンさんって言って
そうだね、サンサンさん
サンサンさんだよね、うん。
あのアメリカが台風に女性の名前つけてて批判があったから各国で名前をつけようって持ち回りにしたはずなのに、香港は女性の名前をそのまま使ってるんですね
誰か特定の人がおるの、そういうサンサンさんっていう。
いるんじゃないのかな。娘さん、ヤフー天気にはサンサンって書いてありました。うん、みたいですよ。お散歩さん、アグネスちゃんさんみたいな感じ。そうだねアグネスちゃんって言ったら呼び捨てだもんね。
私でも小学校1年生の頃だったっけ、アグネスちゃんだと思ってたよ本当に。
ああ、なるほど
、うん、アグネスちゃんじゃなくてアグネスちゃんって言ったけどね、あのイントネーションは
変だね
変じゃないよ、
変だね、
アグネスちゃんって言うと
はい、そしてもう一つポケモンニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO で海外限定ポケモンを捕まえに行こうキャンペーン、米英豪へのツアーや旅行券プレゼントということです。そうですよ、
行こうや行こうや、うん。
ポケモン GO のサービス開始2周年を記念したキャンペーン、海外限定ポケモンを捕まえに行こうが始まりました。ツイッターでポケモン GO の日本公式アカウントをフォローして、指定のハッシュタグと欲しいポケモン付きでツイートすると、アメリカロサンゼルス、こちらはケンタロスが捕まえられますね、それからオーストラリアシドニー、こちらガルーラ、イギリスロンドン、バリヤード、アメリカのハワイ、サニー越えのツアー旅行が当たりますと。
え、これポケモンの名前、うん、
みたいですよ。さらにツアー旅行への、抽選に漏れた場合でも特別賞として3名に JTB 旅行券10万円分、5名に3万円分が用意されています。
あ、これでもいいね、うん。
応募は9月9日23時59分まで、当選の場合ツアーの出発は2019年1月15日から3月25日の間で選べますということだそうですよ。
ゴーヤー、どこがいい？
どこがいい？
どこがいい？これこの世界各国は1名様なんかな、当たるの。
人数書いてないけども、まあ1名かペアかどっちかだろうな。
うん、まあペアだろうね。でも1組なんかな。
のような気がするけどな。それについては書いてないな。
え、みっちゃんどこがいい？
そうだね、どこがいいかな。
オーストラリア、
このハワイのウニっぽいやつかわいいよな。こいつ捕まえてみたいな。
でもそれってサニーゴってなんか
沖縄でもなんか
南国限定、台湾、沖縄、
出るらしいですね。
だっけ、それだったら取れんや、日本で取れんやつがええくないですか。
取れんやつ、まあ、ロンドン、
いや、ヨーロッパ、ヨーロッパ、
イギリス、
いやどこでもいい
どこでもいい。あ、でもこのバリアードっていっぺん横浜で出てるらしいですね。去年の夏、横浜のイベントで出たことがあるらしいですよ。
でも持ってない。
まあね。はい、ということで皆さんもぜひ応募してみてはいかがでしょうか。
これはいいね、応募しよう。
のぶすみさん、サンサンと書いていなければシャンシャンとしか読めない。パンダかわいそう。
本当に迷惑です。
チャンはチンなんですね。漢字で書くとチンさんなんだ。じゃあチャンちゃんは、スキちゃんが乗ってくれない。
乗らない。
アメリカンさん、ポケモン集め、なんでこんな暑い時期に刺させる、暑い時期に刺せるんだ、
刺せるんだでしょ、
外国へ行って集めろっていう
アメリカンさん、字が多かったり少なかったり、あなた面白い人だね。外国へ。
江口さん、スキちゃんへギフトを送り返さなくてもいいからとりあえず受け取ってね。だって業務連絡です。
すいません、もうすいません、今週一回もポケモン開いてません、ごめんね。開く。
まあ、レムさん、あ、デナー、ディナー、
デナ
ー、晩ご飯、
デナ
ーあり、だつ
デナーありだつ、いいね、デナ
ー。はい、それでは次のニュースいきますよ。キナルキナルさんの方にあった記事です。アメリカじゃない、アップル、米国の上場企業としては初めて株式時価総額1兆ドルを達成という記事が上がってました。
1兆ドル
だってよ、株価。アメリカアップルが株価の時価総額が現地時間8月2日の取引で米国の上場企業としては初めて1兆ドルを超えたことが分かりましたと。すんげーですね。
いくら？日本円で1兆ドル。
かける111。100兆、111兆円。
111兆、へーへー。
アップルが第3四半期の業績発表の内容がまあ好調だったんで、株価がどんどこ上がってて、最高額は208ドル38セントまで上がったということだそうですよ。
もうちょっとさ、ユーザーに還元しようや、そんなに儲け取るんだったら。
だよね、iPhone もっと安くしようよ。
本当だ。
はい、そして次のニュースも気になる、気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズ、やはりライトニング 3.5 ミリヘッドフォンジャックアダプターを同梱せず、はてなという記事が上がってました。 今年もうすでにこのニュースは出てたんですけどもね、次期 iPhone シリーズにはライトニング 3.5mm ヘッドホンジャックアダプターは同梱されないだろうという噂が流れてたんですけども、このアダプターを製造している会社がですね、次期 iPhone シリーズにはアダプターは同梱されないことを明らかにしたということだそうですね。生産数が減ってるということのようですよ。もう 3.5 ミリジャック使わなくていいだろうってことみたいですね。
これ使ったことないよね。
ああ、私は今使ってますけどね。 3.5 ミリのイヤホンジャックのイヤーポッツで収録してますんで。
なんか結局そのあのライトニング挿すところとイヤホンジャック挿すところが一緒になったことで充電しながら使えんっていうのがすごく私の中では嫌で、
だから私二股つけてるんですよ。
え、二股？
うん、あのライトニング一本とメス側が二つライトニングがついた二股を使ってやってますよ。だから片っぽから給電して片っぽをイヤホンに差し込んでっていうやり方。
何？なんか女の人二人相手にしとるって言った、また今メス二人って二人って言うて、
ああメスジャックが二つ、
あそういうことしとるのか。
悔しかったらやってみまあ二股用意すれば充電しながら、
今僕は持てるんだ
とって、持てるで、充電しながら喋れるで。
これって使わんかったら売れるかな、うん、メルカリ出したら
定価980円だからですからね。
あ、そうなんだ、うん、
送料の方が高くつくんじゃない。
こうやったらだって定期外とかでも送れるじゃん。
あ、まあ封筒でも送れるわね。
うん、まあ何本も儲けはないけど
ね。まあね。まあ今まで iPhone 買ってる人はみんな持ってるからね。
そうだよね、うん、壊れたりなかなかないからね。
そうそう、ぶすみさん、日本の予算額より大きい、あ、アップルの時価総額ね。
すごいね。
ジミーちゃん、みったん二股。いや、僕は二股じゃないよ。
そうよ、
iPhone が二股にしてるね。
僕も二股。違う、みったん二股しとるって。いやだっけ。もう丸丸しながらちょめちょめちょめちょめってんだ。これバツバツか、
バツバツ。ちょめちょめ、年がわかるで。
ちょめちょめってどういう意味、
どういう意味かわかんないけど、山城慎吾が言ってたでしょ、ちょめちょめって。
バツバツをちょめちょめって言うんだよね。
そうそうそう。はい、それでは次のニュースはこちら、テッククランチさんの方にあった記事。
ちょっと待って、はい、
これ長いんじゃない。
次のニュースは URL、 うん、貼りれません、
貼りれません。じゃあこっちで貼ろうか。
で、なんで貼り長いって分かったの。
あ、テッククランチはいつも長いもん。
あ、そうなんだ。じゃあテッククランチのニュースやめようや。
テッククランチさんはいつも長いんでね。はい、あのツイッターの方には上がりませんが、ツイキャスのタイムラインの方には上がります。はい、テッククランチやった記事です。 Google マップ現在地を共有に相手のバッテリー残量を表示という記事が上がってました。
何のために、
わかんない。2017年の初めに Google マップに現在地を共有する機能が追加されてたんですけども、これが今回スマートフォンのバッテリー充電状態が表示されるようになったということだそうですね。で、この本文の中に、なんで相手のバッテリー残量が表示されるのかっていうことなんですけども、 友達の現在地を知ろうとしても相手の携帯が死んでいれば反応はない、アプリ側でできることはない、大抵の位置情報共有サービスでは単に接続中のアイコンがぐるぐる回り続けるだけだと。ユーザーはどうして反応がないのか、いぶかることになる、スイッチを切っているのか、電波が届かないのか、スマートフォンが盗まれたのかってことで、相手のバッテリー残量が分かれば、ああ電池なくなっちゃったのねというのが分かるってことみたいですよ。
ああ、なんかさっきのこれ反応がないのか、貝かぶることになるってことですか。
そう
貝が1個足りんかったけど、いぶかる言うたよねさっき。
ああそうだね、かもう一つここに書かないといけないんだな。
流しちゃう話。多分そうだと思うけど、うん、なんかそういう意味で相手のバッテリー残量か、
うん、
あの昔アンドロイドでその恐ろしい位置情報共有サービスがあるっていうのをネットで見たことがあるのね。なんかすぐダメになったらしいけど。
あ、相手に知られずに相手の居場所が分かるとか。
そう相手の許可なしに相手の居場所を調べたりとか、うん、バッテリー残量分かったりとか、なんか電話の
履歴もなんか
着信分かるとかっていうやつがあったよね。
あったあれも今なくなっちゃったのかね。
あれはダメになったんじゃないの。
そうなのかね。一時あれ騒いでたよな。
騒いでた、うん、ちょっとあれは怖いなと思ってただバッテリー残量がなんでいるんだろうと思ったけど、なるほどねと思いましたけど、うん、
はい。それでは次はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ソフトバンクセレクションコンパクト設計の 6200mAh モバイルバッテリースマートエナジー6200を980円で特価販売中ということですよ。ソフトバンクセレクションがコンパクト設計の 6200mAh 大容量モバイルバッテリースマートエナジー6200のアウトレット品を980円で特価販売していますということで、収録前に確認したんですが、まだこれ在庫はありました。欲しい方は早めに注文するといいかもしれませんよ。 6200mAh の大容量を備え、合計 2.8A の出力、 1.8A と 1A ですね、2台同時に充電可能ですと。スマートフォンを約 2.2 回充電できますということだそうですね。スキちゃんがちっちゃいバッテリーがないって今朝ちょっと騒いでましたけどね。
そう、うん、これどれぐらいの大きさ、そんなに大きくないのかな。大きいよね。
この写真を見ると iPhone のこれモデルが何か分かんないけど、ほぼ iPhone と同じぐらいの大きさ。
結構大きいね、
まあ、6200mAh だからね。
重たいよね、こうバッテリーしっかり、あの何大きいやつ、
うん、
あの私今アンカーの1万ミリアンペアのやつ持ってるけど、あれ重たいよね、カバンに入れると。
ああ僕も2万ミリアンペアがあるけど、あれはちょっと持って歩くのは大変だよな。2万リュックの中入れて使うように買ってたけどね。
あ、
まあ、当分持つんだけどな大きい分は。
大きいな、でも重たいよね。まあ自動車もないんだろうけどね。
まあね、容量が大きくなれば重さも重くなるってのは仕方ないっちゃ仕方ないけど、まあ、980円ならいいんじゃない。
この特価販売って書いてあるけど、元はいくらなんだろう。
ね、ソフトバンクのここへ行けば見えるのかな。1480円。
あ、元もそんなに高くないんだね。
そうだね。それが980円税込みになってますね。
まあいいかな。白いバッテリーいいな。
2016年モデルみたいですね。なんかちょっと古い
まあ古くても充電ちゃんとしてくれたらいいよ。
まあね。
バッテリーね、うん。
はい。そしてもう一つ、特価販売のニュース。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。エレコム分けありショップ。iPhone X 用ケースを108円より特価販売中という記事が出てました。エレコム分けありショップが iPhone X 用ケースを108円から、 iPhone 8用ケースも108円から特価販売していますと。3240円以上の購入で送料540円が無料になりますと。なりますが、送料無料商品と一緒に買うことで、3240円にならなくても無料で送ってはもらえるってことらしいですよ。
このケースがどんなケースなんだろうね。
あ、この記事の中のエレコム分けありショップとか、この辺のリンクをタップしてもらうといろんな種類がありますよ。収録前にちょこっと確認はしましたけどね。あ、エレコム分けありショップのリンクよりもその下の iPhone X 用とか iPhone 8用っていう方のリンクの方がいいみたい。
あ、出てきた。108円
がいっぱい。あとちょっと値段が上がって172円とかね。
この訳ありはどういう訳なんだろう。
これがよくわかんねえんだよな。何の訳ありなんだろう。商品の訳じゃないんだないかなと思うんだけど、なんかパッケージが角がへしゃげてるとかそんな感じじゃないのかなって気がするけどね。商品選ぶとわけが書いてあるのかな。
今見とってるけ
どね。何がわけがあるのかが書いてないよな。
書いてないね。
書いてないよね。どういうとこにわけがあるのか。ちょっと気にはなるよな。何のわけがあるのか。
これ108円で売って儲けあるのか。ないよね。
だからどっちかというとこれなんか在庫処分っぽいんじゃない。叩き打ってでもさばいた方がいいという判断なんだろうけどな。はい、ということで、まあいろいろ種類が用意されてますんで。
あ、
ん、
書いてある。パッケージ不良。
やっぱパッケージか。まあパッケージならいいよな。
うん、
はい、早めに購入することをお勧めしますよ、欲しい方はね。ジミー、あー、のぶすみさん、社員が一桁余計に発注してしまいましたというのがあったりして、それにしてはちょっと種類多すぎると思う。ジミーちゃん、これ何
ついてるんです。
何が。
あー、なんか変なもんが。
キツネとか
いわくつき、いわくつきのこと。
わかんねえ。はい、それでは最後のニュース、こちら携帯ウォッチにあった記事です。雨降るコールに大雨予報機能実証実験で導入という記事が上がってました。 RC ソリューションは同社が提供する降水予報アプリ雨降るコールにおいて豪雨被害軽減に向けた実証実験を実施します。期間は8月6日から10月31日まで。実証実験の機能が追加されたバージョンを8月6日に iOS 版、Android 版ともに配信しますということで、 新機能がついたのは8月6日にならないと、まあ、リリースされないよということなんですけどもね。実証実験で追加される機能はゲリラ豪雨などを事前に知らせる予報機能です。実験では予報を受信した利用者がどのような行動を取るか調査をします。実験に参加する利用者は気象レーダーの設置されている埼玉大学から半径50キロ圏内でより精度の高い降雨情報を受け取ることができるということなんで、これ以前にもあったよね、埼玉大学を中心に50キロって。
埼玉大学だった前も、
あれ違ったっけ、違う大学だったっけ、うん、あ違う大学だったな、
違う大学だった気するな。
今回は埼玉大学から半径50キロ圏内ということはそうですね、うん、でこの実証期間中は特定の店舗で利用可能な電子ギフトの配信が予定されていますと。まあ、当然こいつ埼玉の人じゃないと使えないような電子ギフトかなって気はしますけどもね。予報に使われるデータは雨雲の3次元観測が可能なマルチパラメーターフェイズドアレイ気象レーダーを利用した1分更新の情報です。防災科学研究所と日本気象協会が実施している実証実験の予測情報を利用するということですね、はい。埼玉大学から50キロ圏内に住んでいる方もしいたら入れとくとお得かもよ。これこのアプリのアイコンってこのカエルのアイコンなんだろうか、
かわいい。
アメフルコールってなんか同じような名前のアプリなかったっけ。
アメフルコール
なかったっけ、なんか同じような、 あれは揺れくるだ、アメフルじゃねえや、揺れくるか、アメフルコール見たことないか。そうだな、このアイコンは見たことないもんな。このカエルはケイちゃんがモデルですか。ということで、まあお近くの方ぜひ入れとくとお得ですよということで、以上本編でした。
はい、
ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、
続けて、ジミーちゃんか、いやお散歩さんか、お散歩さんじゃない、
お散歩さんが、お散歩さんからですね、タガサービスエリアで見かけて買ってきた金魚ロールケーキ、金魚の産地奈良県の大和郡山市にあるケーキ屋さんが作っているとのこと。
金魚がいる、金魚が。
この金魚は何なんだろう、ゼリー、ジャム、
なんだろうな。でもこれ形が崩れないように、なんか硬いもんだろうな、硬いもん。
すごいね、ロールケーキ切ってこう横に寝かしたらなんか泳いでる感じだね。
金太郎飴状態だねこれ。
うん。
美味しかったんかな。はい、ありがとうございます。
金魚味。
いや金魚食ったことないし。
はい、ジミちゃん、今から晩ご飯パスタ茹でてる、いただきマンモスってことで、美味しそうなパスタですけど、これ何パスタですかね。
これ何が、
何これ、トマトソース、
この丸いものは何、
丸いのはしめじじゃないですか、しめじの頭。
そうなの、
わからん、
なんだろう、
おしゃれなもん作るねこの人、何か分からんけど、う
ん。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。1717回が上がって、
うん、
チュリーちゃんが1717回拝聴、子持ちししゃもはそういうことですか、みっつん博学、ししゃもの深掘り勉強になりましたが、大王魚結構ありますね、本ししゃもも食べてみたい、これからは居酒屋で注文するのはやめようと言っても忘れるなってことで、で、ジャス法農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律、大王魚も本来の名前表示を義務付け2003年。
うん、だからシシャモ買ってもどっかにカペリンとか、スキちゃんが今日買って帰ったのはカラフトシシャモって書いてある、
カラフタシシャモ、
カラフタカラフタちゃんと書いてある、ね、
書いてあった。すごいね、みっちゃん博学だって。
博学って美味しいの、
言わねえよかったね、
ありがとうございます。
お散歩さん、今日のランチはおそば、黒いのは竹炭いなり、天ぷらはハモで、これが目的かな、ハモ天は塩で食べるけど隣に梅干しの天ぷらがあって、これを割って添えて食べると梅肉和え風。
梅干しの天ぷら、
すごいね、ここ彦根だけど県城いぶきそば、県城そばって島根だけじゃないんだね、うん、
まあ皇室に献上すれば全部献上なんたらなるよ、うん、
でも献上そばってついてるとなんかすごい美味しいおそばのイメージがあるね、花屋さんのおかげで、
うん、
美味しいねですよね。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。ジミちゃん、聞き直しでリステンナーってことで聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。うわ、ケイちゃん、スキタン買ってくれなかったら困るから自分で買ってきた、サマージャンボ宝くじ、私忘れとった、今これ見てしまったと思って、
しまった、
いやー、カットンスタイルでこの人10枚ですか、ケイちゃん
だろうな、
いや当たったらよろしくお願いします、
ケイちゃんに宝を
よろしくお願いします、お見舞い10万円で以上です、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
何、
明日は浴衣着るかどうか決めた
まだ悩んでる、
まあ、とりあえず持ってくるか
いや、なんか具合悪くなって三つ目をかけてもいけんしなと思ったり、でもせっかく買ったのに来年とかって言ったってさと思ったりどうしたらいいかわからん、私結構優柔不断だっけ、ほんとそのことで悩んで頭何も働かない、もう
暑いのも心配だけど、下駄で靴ずれじゃないけど下駄ずれ起こすんじゃないかっていうのもちょっと心配なんだよな。
下駄はね、台所でだいぶ履いとったってだいぶいいんですけどね、
うん
いいんですけど、問題はその汗っかきの私が暑いもんにくるまって倒れたらシャレにならんだろうって、
おんぶして歩かないけんか、
うん、ただでさえ着ぐるみ着とるのにその上に浴衣着るんだけんねもうちょっと来年向けて痩せてから着るか、そしたら大きいサイズの浴衣がますますダボダボになってしまう、
そうだよなあ、アメリカンさん、博学オア博学、
あ
との方の博学ですよ
すごい、なかなかいいこと言うな、あ、学が薄いことも博学って言うんだね、
そうだね
いや、
まあ、とりあえず花火は天気は大丈夫なんだけどな、
天気は全く問題ないね、思いもかけん悩みを作ってしまってね今年は私が浴衣買うっ 浴衣着るって言い出した時に言ってほしかった、三谷はっきり。いやー明太暑いじゃん、汗っかきなのに着ぐるみ着とるのにどうするの、そんな汗だらだらかいて知らんよとか言って、あなたが
そんな恐ろしいことを言えるわけねえじゃん。
いや思っとったでしょ、私が浴衣着たいって言った時に、いやいやデブのくせにって思っとったでしょ本当は。
いや暑いだろうなと思っとったよ、今年の夏を考えると。
だったらそうやって言ってほしかったな。
え、言ったような気がするけどな。
言ったっけ、聞いた気がする。あの珍しく私あの
ちょっとだからな、
うん、何にも周りが見えてなかったっけ、鬼のように浴衣探して、
うん。
ちょっと 今になってちょっと後悔してますね。
でも会社の人に浴衣の写真送ってこいって言われたんだろ
う。何から何まで揃えたしね。でも今回はね、その売るかもしれんっていう思いがあって、その袋全部取ってるものが入ってた紐とか、みんな袋がそのままいっぱい山のようになります。
袋から出す前に写真撮っとけばよかったねな、
元に戻せるように。
もあるし、あのメルカリに出すときに使う写真、袋に入ったままの方が綺麗に写るだろう。
そこまでは思わんかったね。あ、後の祭り。
月ちゃんの浴衣についてきた下駄はメルカリに出して売れたけど、
売れた。
多分あの下駄も隅田川かなんかの花火を見に行く人が買ったんだろうな。時期的に。
でもちゃんと結果的にあったっけ、延期になって行きに去ったかどうかだけどね。まあ今メルカリすごい浴衣が出てますよ、いっぱい。
そう、浴衣って1年もんなの、
うん、いやそんなことないけど。
そんなこともないでしょ。
でもなんか都会の方は浴衣のレンタル屋さんとかがあるみたいで、その最初に隅田川が土曜日にある予定だったのがなくなったじゃん、そこでなんかその浴衣のレンタルのキャンセルすごかったらしいよ、キャンセルの電話とかでもう大変だったって言っとった時、あーレンタルがあるんだと思って。
浴衣もあれだろ、その年その年の流行みたいなのがやっぱりあるんだろ、デザイン。
いや今まで興味が全然そっちに向いてなかったんでわからないです。あ、でも今年はなんかあのレトロなやつって言ったかな、
柄が
大正ロマンのが流行りとかでチラッと見たような気がするけど、
ジミーちゃん、これからみったんの博学コーナーないない。月たん聞く耳持たないと思う。
言い出したら聞かん。思う。
レンタル屋さんこっちでもあると思う。島根にもあるんかな。
わかんない。浴衣をレンタルするって、着物だったらレンタル考えるけど、浴衣のレンタルっていうのは全く頭がなかったね。で、今こんだけネットが普及してると何でも欲しいものがこう夜な夜な探せるっていうのがね、よし悪し
だね。そうだね。
もう近く あの着物屋さん、この間前通ったね、気になるけど見たら浴衣とかもね、やっぱり1万以上するよね。そんなの
買うと、
うん、浴衣だけで下駄とかついてないの、うん、わーやっぱりだけネットってすごいなと思って。
ああ。今 Google で浴衣レンタルって検索したらいっぱい出てくるな、島根でも。
本当？
うん。あの常松呉服店、
どこ
だろう、平田か。
なんかね、全然頭なかったね、その借りるっていう。
松江堀川小町、
まついてから
着物博多、着物袴浴衣レンタルって書いてある。
じゃあ3つもレンタルしようや、浴衣松江で
松江でこれ松江でレンタルすれば一番楽だったんじゃない。
来てな、この場で来て。でも着せてはくれんかもしれんよ、貸してくれるけど。
あ、そう、あと返すのが大変か、花火終わってからでは。
うん、汗かいたまんまで、私多分絞ったら水が出るぐらい汗かくと思うよ。多分浴衣着るだけで痩せるかもしれん、まあ、倒れる方が先かもしれんけど。
あ、でもこれ松江の浴衣は5時までって書いてあるな。
間に合いません。
価格4,320円、在庫状況、在庫なしって書いてある。
あ、じゃあもうレンタル明日のために。
多分そうなんだろうな。
そうだね、レンタルね、もう遅い、もう遅い。
あの松江の温泉かどっかへ泊まれば浴衣レンタルあったんだろうな。
あー、そうね、いいよレンタルの話は。
買ったから。
うん、
アメリカンさん、浴衣は涼しいけど汗びた、ん、汗びたたになるとはだけてしまう可能性あり。汗びたた、
汗びたたって何、
わかんない。
汗びっちゃんこってこと
かな。京都市内は浴衣のレンタルいっぱいあり、汗はかいたまま返却しています。
だって京都観光客
来てるな。
あの浴衣、男の人はあんまりないんかもしれないけど、女の人はだけるっていうのが、そのあれなんですよ、あの自慢するわけじゃないけど、あの胸大きい人ってはだけやすいとかって言うんですよね。で、そうなの。確かに過去、うん、子供の頃とかも浴衣着とった時に、私みんなはちゃんとしとるのに、私だけビーってこう前が広がっていく、はだけていう、こう経験したことがあるんだけど、あのはだけない、いや自慢じゃない悩みで、はだけないようにちゃんとあのあれするベルトも買いましたよ、浴衣ピッて止める、はだけん、はだけ止め、
内側で止めるってこと、
内側で止めて、そんなベルトも買いました。
ジミーちゃん、はだけるのはご褒美。好きたんは巨乳。まあ貧乳じゃないわな。
あまりね、胸の大きい人浴衣着るの大変らしいですよ、あの目立たんように潰さんといけんの、あの晒し巻いたりとか。
ああ、なんかそんなこと言っとったな。
うん、で晒し巻くのはあの鍛錬が必要らしくって、初めての人には負けませんって書いてあって、じゃあどうしたらいいんかっていろいろネットで検索しました。タオル巻けとか。
包丁みたいに晒しを巻くのね。
そうそう、晒し巻くんだって、ちゃんと着る人。
うん、で練習した、
練習ぶっつけ本番で、あのスポーツタオルを巻きます。
イカリンピカリンさん、ただのデブ。
ただのデブですよ私。もうこれひどいこと書くねこの人。いや傷ついた今、ただのデブ。いや結構ゲイするデブですよでも私。
スキちゃん、ああ見えてちゃんとくびれがあるんよ。
いらんこと言わんでいいわ。あ、見えてね、どう見えてよ。失礼な。あ、でも浴衣って、
うん、
浴衣はね、あのズドンとした人の方が似合うらしいね、あの寸胴いわゆる。
あ、でも体格のいい人の方が似合うんでしょ、着物にしても浴衣にしても和服って。
うん、だけど
あんまり華奢な人は、
モンキューボーンはいけんのだって、帯が折れるから。
帯が折れる。
あのくびれたところに帯当てると帯がへこむじゃん。真ん中がキュッてまっすぐなる。
あ、それで腹の方にタオル巻いたりタオル入れたりするわけだ。
そうそうそうそう、うん、だから余計熱くなるでしょ。そしたらあら大変。
確かにね。
でどんどんどんどん大きくなるじゃんね。
撫で方がいいんでしょう。だって
じゃあみっちゃんがいいじゃん撫で方。
僕肩ないもんな。
肩ないけ。みっちゃんもね、
肩こりはするけど、
肩甲骨も、そう、肩甲骨も見当たらんのんですよね。え、何ゆうちゃんトイレちょっとだけ。トイレ
で聞いてんの。
え、今どこ聞いとったん。今だっけ、トイレの間だけ聞いとるってこと
かな。
あの洋式に座って。
どうだろう。
ダメだ、想像してしまう。うーちゃん。まあね、でも浴衣着てる、あのお祭りとかで浴衣着てるの若くて割とあのほっそりした女の子が多いよね。あんまり太った女の子で浴衣着てるのあんま見かけんが。
そう？
だっけ、ちょっとなんかね、いいおばさんがどうなんだろうと思って。
どうなんだろうって言いながら全部買い揃えてるじゃん。
そうなんよ、どうかしとったんよ私昨日まで。どうしよう。
準備万端じゃん、髪飾りまで買ってるじゃん。
だってどうせならと思ってとことんこだわった。
そうだね。
結構なんかあれこれ揃えるこの期間楽しかったよ。、うん、
信号待ちです。
信号待ちトイレ、どういうこと。
どういうこと。ジミーちゃん、最近は若い女の子の浴衣率が高いと思う。好きたんガンバ。イカリンピカリンさん目を覚ませ。
イカリンピカリンさんがめっちゃめっちゃあれですね。めっちゃあれですね。めっちゃ目を覚ませて。もう来ても言わん。言わない、来ても言わない。
来たら写真あげな。
んでもこっそりね、
こっそり。
まあでもあれじゃん、あのなんだっけ、あの人天童よしみとかでも着物着るじゃん。例えば一件かもしれない。みっちゃんがちゃんと言う、冷静に言うて、やめなさいやっぱりとか。
いや、切ろう切ろう。だって見たことないもん。
写真だけですもんね。
あ、見たことないことはないか、浴衣姿は。
似合わんです。
ジミーちゃん、そこと比べるの、演歌歌手。歌えばいいんじゃない、浴衣着て。
歌いながら歩こうか、ほでなんかすれ違う人に握手をするみたいな。だんだん思わないか。
あの多分市役所前にステージあるじゃん。イベントステージが。
熱い気いかれたおばさんゴールでって言われるで。まあちょっとまだね、このまま悩んだまま朝を迎えるんだと思います。
アメリカンさん、50を過ぎても浴衣を着て美しく見せようとする姿、尊敬します。
もうアメリカンさん、ストレートに帰ってくれてありがとうございます。
舐めたらあかんだって。
そうそう、あのありがとうございますアメリカンさん、あのまだあがいてますんでね。
もがいてる、あがいてる。
もがいてます。自分の年齢が認められたくなくて、認められたくじゃなくて認めたくなくてね。まあ女の人はそんなもんですよ。
まあ大丈夫、50に見えないよ。
ね、その年通知を言うのやめてくれ。悲しくなる気本当に。あの改めて考えると恐ろしいことですけど、あの、うん、全然自分の年も考えずに今日も赤い服なんですけど、あの若い女の子たちのこのおばさんをどういう目で見てるんだろうなと思って。
赤い服って仕事に着てきた服が赤かったってこと？
仕事にね、赤いのに水玉じゃないけど、うん、細長い水玉みたいな模様が白とピンクのぐちゃーって入った服なんですけど、それに白いパンツ入って、
それ見たことないかな。
やばいおばさんだと思ってるかなと思って。
ちょっと写真撮ってみ。
いやです。なんかね、うん、あんまり自分自覚がないんだろうなって思うけど、
いいんじゃね。
なんかもう私喋るのやめていい、なんかだんだん人数減っていきようんだけど。
ノラちゃん浴衣着るだけ
着るだ
粋ですな。
優しいな、ありがとうございます。
ブミちゃん服は着て出かけるのに写真はダメなの？
あ、服の写真、ううだって、今撮りようがないですよ、画面いっぱいにある。
のぶすみさん、うちの会社にいるよ、アルプスのハイジのような服を着る40代。アルプスのハイジか。
あの、のぶすみさんはその人を見てどう思われてるんですかね、そういう40代の人。
アメリカンさん、年を重ねた人ほど派手な服装をされてますよ。
いや確かに若い時はグレーとか黒とかだったのに茶色とか、
うんうん、
私本当確かに年々派手になったかもしれないね、色がって思いません？みっちゃん10年ちょっと一緒の付き合いがありますけど、私だんだん服の色が明るくなってる。
色はそうかもしれないな。でもフリフリとかがなくなってきてるよな。
そうです、そうです、それはさすがにもう着れません、恐ろしくて。フリフリはもう卒業しました。ただ色がね明るくなってきた、
うん、最近黒より白、
うん、
うん、
あ、車まで赤くしましたからね。
そうだね、
そう、還暦に向かってね、レッツゴーだけ。
誰も止められない。誰も好きちゃんを止められない。
え、違うでしょ、アルプスの少女の人じゃない？
あ、そういうこと。のぶすみさん、私はピンクのワイシャツと灰色のスーツ。ピンクのワイシャツ
かっこいいじゃん。ピンク言うても薄いピンクでしょ。
薄な、多分そうだろうな。ドピンクじゃないでしょ、まさか。うーちゃん、
いや、ようやく帰宅。
もう終わり
かな。ピンクとグレーっておしゃれだよ絶対。
うん、まだもうちょっとあるよ。
うーちゃん、トイレは終わったの？
トイレ我慢した？どうなんだろう、
トイレ行ったんだよね、トイレは
多分行ったんだと思うよ。ジミーちゃん、赤いシャツ好きでよく着てるよ。
あ、結構赤とか着るんだ。
赤はあんま好きないな。
嫌がるもんね、赤着んさい言うと嫌だって。私が一回赤いパンツ履いたらあったら嫌だって、あれ前なんか空海で言ったんだよね、きっと。嫌だって。
赤いシャツ、島のシャツなんか好きちゃん買ってたよな。
一旦に白赤のストライプのシャツ着ててますけどね。
うん、
でもあれしかないぞ、赤いシャツ
よく似合ってるのに。なんかね、みつさん結構ほっとったらめっちゃ地味な格好するとき嫌なんですよ私。
確かにね。
うん、すごい、なんか本当おじさんの服みたいな服着る系ね、嫌なんですよ。
おじさんの服みたいなやつ。
もうちょっとなんかね、パーツは悪くないんだけど、もうちょっとおしゃれすればいいのになって思う。
アメリカンさん、私の勝負パンツは赤とピンクです。
どこで勝負するの、アメリカンさん。
どこで勝負するの。
どこで勝負するの。ほらほら、みんなに負けずに、ほら派手なおばさんと地味なおじさん。いやでもそうですよ、確かに
バランス取れてていいんじゃね。
よく取れてないわね。あの割とオフとかで、あの東京とか大阪とかに出かけるときはもう絶対みっつぁんの服、私がこれ着なさいって言って用意するんですよね。みっつぁん自前の服、本当におじさんの服なんで全然構わんけ、この人。
まあ構わんな、服。
構わんよね。
うーん、
まあね、その見た、なんか見てくればっかり気にとってもつまらんのだけど、やっぱり綺麗にしときにさいって。
すぐにちゃんちゃんこ赤いの着るの。
うん、間もなく着ますよ。
ジミーちゃん、スキタンの紫パンストの写真見た。
え、
紫のパンスト。
え、タイツ、紫のタイツ履いたことあるけど、それ見せた写真。え。
いつの写真だ。
わかりません。
うーちゃん、トイレじゃなくて帰宅中の信号待ちでコメント入れたんだよ。あれ、
さっきトイレって書いてあったよ。
だよな、トイレちょっとだけって書いてるよ。
ほら、
でその後に信号待ちですって書いてるけど、
なんなんトイレは。
のぶしみさん、仕事着で縦線が見える服を好きで着ていたアラフォーがいたけど、誰も注意できなかった。お前しろと言われたが怖かったので、その人やめていない。よかったよかった。
縦線って、あの縦線、月
ちゃんの縦線じゃない。
ああ、私は逆に隠しますね。隠して首が詰まった服着るけ、みんなに暑苦しいって言われるんですけど。
ジミーちゃん、東京で履いてなかったタイツかもしれんけど、
うんうんうん、
ユッキーさんと一緒の時の写真、
紫、うん、紫の、うん、タイツ履いてました。
のぶすみさん、あ、やめていなくなったか。注意する前にやめちゃったのね。
あの、難しいよね、女の人の服装も。そういうの喜ぶ男性陣もおるし、別にそんな見せようと思って、あの見せようと思って着てるんじゃなくて、おしゃれで着てる人もおるしね、全然。
うん、
ね、ゴチです。あ、五色ですか。ゴチじゃなかった。
五色です。トイレ五色です。ジミーちゃん、縦線アイコンでは見れるのにね。
あ、私のですか。嫌ですよ。
うん。
嫌です。
あれ、なんで縦線のアイコンが出てきたんだろう。
知りません。みっちゃんがなんか空海で話したんじゃないですか。
話したのをアイコンになったのかな、あれ。
バレットさんはいう話をすぐにアイコンにしてくれたりしてましたからね、当時。あの頃はね、 若かったですよね、まだ今よりは。言ってもね、空海始めたのは40代だもんね。
うん、
まあ、遅い、遅咲きの。
罠が怖い？見てほしい服は。
見て嬉しいでしょ。
あ、見て嬉しい服は。伊達線って罠なの？
あの、まあ、その誘惑を知っとる、されとるっていうあれかな。そんな勇気ないな、私。めっちゃスタイル良くてめっちゃ綺麗だったら分からんけどな。
スタイルいいじゃん。
私はこのキャラでいいんかもしれませんけどね。
小涌さん、あの頃チミは若かった。
いやチミもだよ、みんな若かったんだよ。
昔昔。
まあ若かった言うてもな、40代だもんな私ら。おじさんとおばさんで始めたんだもんね。
言ったの言うなら間違いない。
何が間違いない？
モンスタイルいいよって。いや。遅咲き咲いてるの？月ちゃん満開。
まあ。
小涌さん、人の好みは十人十色と言います。
そうだね。だけ世の中成り立ってるんですよ、ちゃんと。
うん、ブスミさん手が震えてるのかな。
ねえねえ、見た、メガネかけた方がいいよ。
あ、手が覚えてるのかな。
さっきからなんかみんなアレンジしようで書いてくれること。
字がね、見にくいんよ。
だってメガネがいるんだって。
でも老眼鏡合わないし。
だって金眼とか乱視とか入ってるとちゃんと作らんといけんのでしょ。私みたいにあの規定のでいけるわけじゃなくて。そうそうそう、絶対老眼入ってるよ、うん、これ手が震えているのかなって。
でも月ちゃんの老眼鏡借りてもよけぼけて見えるから絶対老眼じゃないよ、
うん、
これ
違う違う、ちゃんとあなたはあのなんか乱視かなんか入ってるからです。
乱視が入っとる、乱視が。
ひどい、もうあの文字の間違い本当に。
薬中ですか。
手が震えているのかなって。このノブスミさんの手
が、
それはそうだろうけど、いや、ノブスミさんのこの手が覚えているのかなって何のって。
ああ、だけんすきちゃんのスタイルがいいって話。
手が覚えてる。
触ってみたってことかい。
違うよ、触ったんか。
触ったんか。はい、ってなとこでネタが尽きたかな。
なんか変な方向に行きおるけ、もうそろそろいいかな。
そうだね、これ以上進むと18禁になりそうだから。みちゃん、みんなのアイドル好きたんを触り、ま、好きちゃん一人決めかな。
また変なこと言いおる。いやー、アイドルではないですよ、私は。
何ドル？
何もない。
ということで、まあ週末花火大会もあちこちであると思いますが、皆さん楽しんで ね。
なんか私らの花火の話ばっかりしちゃったけど、皆さんの地元できっとあるんでしょうからね。
うん、日本じゃあちこちで花火大会あるみたいですからね。
うん、まあ、天気は心配ないんで、あとは皆さん熱中症に気をつけて
そうですね、
素敵な夜をお過ごしください、
うん、あで来週の配信予定ですが、来週は月曜から木曜まで、9日まで。
ねえねえ、相談なしですね。
うん、
私金曜日までするんたらするって言ったよこの間。
ああって言ってたんですけど、今日急遽11日が休みということになってしまいましたんでね。
あ、
あの豪雨の関係で松田がまだ実はしっかり動いてないんですよ。なので1日休みが早まったので、来週は木曜までで、お盆休みが間に入って20日から再開。
あー、そっか、私は17から仕事ですけど、あなたはそうかお休みですもんね。
うん、で盆明けは20日は配信をしますが、次の21日は私のコミセンの用事でお休みになります。まあそんな先の話をしても絶対皆さん忘れますけどね、はい、ということで、まあ来週は木曜日まで4日間の配信ということになりますんで、よろしくお願いしたいと思いますよ。よろ
し
くお願
いします。
まあそんなとこですかね今日は。
のぶすみさん、地元の企業花火大会、
企業で花火大会するんだ、
すごいね、お金持ってる企業だね。
だよな、イカリンピカリンさん、明日はさわりっこ、さわりっこだって
暑くて近寄るなみたいな
みっちゃん、あ、そろそろ盆休みか。そう、お盆休みですよ。のぶすみさん、松田売り上げ減ったしね。うん、減ってると思いますよ。山口の工場はえ、コミケ、
うん、コミケいいです、どうぞどうぞ。
ああ、お盆ね松田、山口の工場はまともに動いてるけど、広島工場がまだまともに動いてないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、工場自体は問題ないと思うんだけど、従業員の方がな、被災してて、
あ、そう、
まともにまだ出てこれない人が結構いらっしゃるんでね、その関係でラインが動いてない部分があるんでね。
そうか、しょな、そうだよね、働く人がいてこその会社だもんね。
そうそうそう、
そっか、
なのでお盆前の休みが1日増えて、代わりに来年の3月の頭に休日が1つ減るというね
そうそう、あの毎年3月の第1土曜日一旦仕事で、私誕生日祝ってもらえないパターンがもうここ何年も続いていますんで、機嫌が悪くなるんですよ3月の日と
かそうそうで今年は2月と3月のその第1土曜日お休みにして、ゴールデンウィークとお盆休みが1日減るという形になってたんですけども、お盆休み1日増えて3月に休みが1日減るというね、うん、
結局祝ってもらえないというパターンです。また祝ってもらえない、ね、
はい、ということで、まあ皆さん週末暑さに負けずに楽しんでね。
うーちゃん、コミケじゃなくてコミセンだよ、コミュニティセンターだよ
そう、コミュニティセンター、
コミケ、コミケ
以上、ソラウミ IT ニュース1718回8月3日でした。お届けしたのは、
明日は救急車のお世話にならないように頑張ります、すきちゃんと。
放射天国になってたら救急車来ないよな、あのみっちゃんでした。
あ、そうだよ、みっちゃんが担いでいいくれますか、 くれますか。
くれますか。
それではまた来週月曜日に。三四。
ただもの
だんだん。だんだん町内会長会じゃなくって、文化教養部の部会です。
久しぶりに聞いたな。
うん。
Army IT News.